それでは、この家をいっぱいにと題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日も神様の恵み祝福が豊かにあることを心から祈っております。では一言お祈りして、それから御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様はいつも喜び絶えず祈り、そして全てのことについて感謝しなさいと語ってくださいます。今日も私たちの礼拝を感謝を持って捧げますので、喜び祈りを持って捧げますので、神様が私たちの礼拝を豊かに開いてください。また覚えながらも、世界の国々では礼拝が自由に捧げられない国々もあります。どうかその中で、クリスチャンとして歩む人々、教会、どうぞ豊かに顧みてくださって、また神様のまた御心が行われる、日が近づくことを心から祈ります。また同時に、ヨンドン先生は霊峰教会での御言葉のご奉仕です。どうかそのことにも主が豊かに届いてください。今日の礼拝を感謝し、お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。10月も、第3回目の日曜日を迎えて、神様にこう、あと今年2023年もあと3ヶ月、10、11、12、3ヶ月を残すばかりとなりましたので、また神様に期待しつつ、また私たちできる最善を尽くすことができるよう、心から祈っています。さて、イエス様は大切なことをお話しになるときに食事の座をよく利用されました。例えば最後の晩餐、明日十字架に向かっていくという、その前の晩にも、イエス様は最後の晩餐を開きました。ですからイエス様はこの福音書の中でも、この食事を共にしながら、神様のことをお伝えする、そういうイエス様の姿を見ることができます。イエス様が食事が好きだったから、食べたいものがあったからということではなくて、イエス様はきっと食事を通して心が開かれていくって、そして和んだ状況の中で御言葉を語っていくって、そのことをですね、考えられたと、思うんです。で、こう一つになる、私たちが一つになるには、前進していくには良い人間の関係づくりをするのは、やはり一緒に食べることは大切なことです。友達だけど一度も一緒に食事をしたことがないって、そういうことありえるでしょうか。本当に親しい方であるならば、一緒に食事をしようって、そして食事をすることは私たちの日常生活であると思います。でも食事だけではなくて、一緒に働くということも、私たちが心を一つにするということと、とても大事なことです。それから一緒に夢を見ることができたらいいなと思います。夫婦であり、親子であり、兄弟姉妹であり、教会の方々であり、一緒に夢を見る、こういう方向で歩んでいきたいと願うならば、とても良いと思います。それから一緒に御言葉を読んでいく、一緒に御言葉の前に心を開いていくということがあるならば、それもとても私たちが一つになる、本当にこう心を 一緒に分かち合っていく、そのことで大切なことだと思います。ですから礼拝、祈祷会、教会の初集会におけるこの大事さは、私たちが一つになるという、心を通い合わすということにとても大切なことです。そういう面でイエス様は、一緒に食事をする、一緒に行動する、一緒に夢を見る、一緒に神の御言葉の前にひれ伏していくということをですね、考えたらイエス様がその通りになさったっていうことをですね、私たちは気づくことができるわけです。さて、今日の聖書を読みながらですね、イエス様は食事の場をとても大事に用いていかれたことです。それは私たちが一つになるということでもありますが、もう一つ大事なルカが描きたいイエス様の目的がありました。それはやがて栄光のメシア、救い主がもう一度おいでになる、再臨される、その時に神様は祝宴の座を開いてくれる、私たちが喜んで食事を一緒にする機会が設けられると、そのことをイエス様はこう見通しながら、将来もう一度イエス様が帰ってくる、この世界に帰ってくることを見越しながら、この食事の席を考えて設けていたと読むことができます。それは、今日14章ですけれども、13章の29節に次のような聖書の言葉があります。13章の29節、そこを一緒に読んでみましょう。新共同訳、新改訳、それぞれあると思いますが、ルカによる福音書の13章の29節です。で、一緒に読みましょう。どうぞ。そして人々は東から西からまた南から来て、神の国で宴会の席に着くと、そこまでにしましょうね。ですから神の国において神様は宴会を開いてくださると、そのように語っているわけです。ですからルカは今の食事のことだけを考えるのではなくて、これから私が天、十字架にかかって復活して天に戻って、それからもう一度再臨される、その時に神様にはこういう計画があるんだって、そのことをですね語りながら、この食事の大切さ、そのことをですねイエス様は語ってくださったと思います。さて、今日のこの14章ですね、今日は15節から24節までを読んだんですけれども、ここにですね1節から6節には安息日に食事をなさる光景が出てきます。それから7節から11節にかけては食事の席順について語っています。ということは、客として招かれた人の心得、そういうことが書かれています。それから12節から14節にかけては食事への招待のことが書かれています。人を招く人の心得ですね、ホストの、心得として、人を招くときどうしたらよいかと、そういうことがですね、書かれています。そして15節から23節、24節にかけては拒絶された招待、招待受けたんだけれども、もう断っていく様子がですね描かれています。それは晩餐会に招いた人と招かれた人々の姿を描いています。ですからこの14章ですね、大部分が食事の場面を通してイエス様が語られていることになるわけです。さて、14節の1節、鍵となる言葉でもありますが、安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、 人々はイエスの様子を伺っていたと書いてあるんです。でイエスさんは一緒に食事をされるんですけれども、そこにはパリサイ派の人々、そして議員であるパリサイ派の人々がですね一緒に食事をしていたわけです。今日朝のファミリー礼拝でも教会学校でも聖書のテキストはですね、ルカによる福音書の5章だったかな、4人の友達が、1人の中夫の方を屋根を壊してイエス様の前に吊り下ろした、その光景が書かれて、いました。でその時にイエス様の話を聞くために人々が集まっていたんですけれども、とてもイエス様の話を聞きたいと願っている人たちもいれば、またパリサイ人律法学者のようにこのイエス様が何を言うのか、何を考えているのか、何をするのか、そのことをですね注意深く見ていた、そういう人たちがいたと聖書に書いてあります。ですからイエス様がお話しされるときに二通りの人たち、一方はイエス様の言葉に感動して、そして神の国の実現のために自分の信仰を新たにする人々、でも一方はヨセフの子、大工の子、教育もないのにこのように不思議なお言葉やまた行いをする、奇跡、病を癒す、まあそれは一体どういうことだろうと、そのようにですね、不思議に思い、このイエスは一体誰なのか、神を賛美するものなのか、神を冒涜するものなのかと、そのようにですね、思ってイエス様のところに集っている方々がいたわけです。でこの日曜日、聖書は14章の中で一節の中で、人々はイエスのこの様子を伺っていたと、そのように、書いてあります。そういう中でイエス様が4つの例えをなさった、それが今日私たちのテキストで、あるわけです。でここで安息日にイエス様が言われた、話された中で14節でこのイエス様が語られた言葉を読むと、そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ、正しい者たちが復活するとき、あなたは報われるという、その言葉をイエス様が話したときに、食事を共にしていた客の一人がイエス様に語ったんですね。それが今日の15節の御言葉です。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうって言われたんです。ということは神の国で食事をするとはなんと幸いでしょうって言われたことですけれども、これは自分は当然神の国で私は神の、祝宴の席にこう連なることができると、そのようにですね思っていた人です。ですからこれはパリサイ派の人たちで、自分たちは律法を守ってるし、また断食、そして、神様のこの働きを私たちは守ってるので十分神の国の祝宴に値する、そのことをですね彼らは自信を持ってイエス様に言われたことです。神の国で食事する人はなんと幸いでしょうって言ったんですね。でそれでイエス様は例えを話していくわけですけれども、そこである人が盛大な宴会を催す、そして宴会の時刻が迫ってきたのでしもべを使わして、もう宴会の時間です、そしてその中にはもう用意ができましたからおいでくださいと言わせたというんですね。そうすると招待された人たちがですねことごとく断ってきたって言うんです。不思議なことですけれども、でも聖書はそのようにイエス様は例えているんですね。ユダヤの習慣として2回
招待をすることがよくあるそうです。最初はどうですか、今度パーティーがあるので宴会がお祝いがあるので来ますか来ませんかと言って、こう話していく。そしてはい行きましょう、あるいは行きませんと返事をしますよね。で直前近くなったらもう一度このポストの方が主人が案内を、出してくれるそうです。でそれでもう用意が整ったので、祝宴を始めるというそういう中にあって、直前になってこの3名の人がですね、ここでは3名の人が断ってくるんです。でもですね、聖書を読んでると18節ですると皆次々に断ったって書いてあるんです。ですから3人だけではなかった、その祝宴に招かれた人たちほとんどがですね断ってきたって言うんです。これは大変なことですね。準備した子牛をほふって肉を用意し、そして飲み物、サラダ、スープ、いろんな食事がですねもう捨てるほかない、そういう状況なんですね。で断る人たちの言い草も興味深いもので、一人の人は畑を買ったので見に行きます、ですから失礼させてくださいって言ったんです。畑を買う前に見たらいいじゃないですか、普通はそうです。畑を見て買うんです。買ってから見に行くっていうことも考えられますけど、でもその宴会が終えてから翌日でも見に行くことはできるじゃないですか。ですからこの断った人は行きたくないって、そういう意思表示を持っていたことになると思います。で2人目の人は、私はじっと牛を飼ったので、それがちゃんと動くかどうか、ちゃんと働くかどうか、それを見に行きたいって、試してみたいって、そういう、こう、断りなんですね。いや、飼う前に試して飼ったらいいじゃないですか、ともなるんです。ですから2番目の人もお金持ちで、1番目の人もどちらかというとお金持ちで土地を買う、そして家畜を買う、しかも一遍に10頭も買うという、そういう、人たちで、あったんですね。ですから読んでみると、読んでいてなんかわじわじする、そういう断り方であったと言えます。さて3番目の人代表ですけど、その方はですね、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと。でユダヤの立法には、結婚した者は戦争には使わさない、戦いには行かせない、1年間休むことができるという、そういう法律が、立法があるんですね。それなら分かりますけど、でも結婚したので忙しいので行けません、妻を一人にしておくわけにはいけませんと、まあ、そのような言い分なんです。結婚の披露宴には普通女の人はあまり招待されないということが多かったようですね。ですからその妻もお家にいるということだと思うんですけれども、でもあまりにも結婚して嬉しかったのか、その人はですね断ることができたんです。でもその人はですね、断り方がひどいですよ。何がひどいかって、ごめんなさいも言わないんです。妻をめとったの忙しいので行けませんって。他の二人はごめんなさいって言ったの、失礼させてくださいと言ったんですね。でこの3名はこの宴会に招かれた人たちの代表的な、このそういう断り方が多かったということにもなりますね。でもホストである主人はとても怒ったんですね。まあ怒るでしょうね、もう約束していたのに来ないって、この宴会が無駄になる、捨てなければいけない、そういう状況なんですね。そうするとそのホストはですね考えたんです。そうだ、町に行って村に行って来れる人たち 誰でもいいから来てもらって食事をしてもらおうと、そのように最初しもべを使わせていく。最初のしもべはですね、町に向かっていったんです。町に向かっていって、そこでこういる方々で、どんな人かというとですね、ここに書いてあるんですけど、21節、急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。断ることのできない人たちです。ある意味ではですね、私は服を持っていません、宴会に出る服を持っていませんとか、私は目が見えないので、誰か助けてくれないと困りますとか、そういうことも言える可能性があるんですけど、とにかく断れることのできない、断ることのできない人たちをですね招いたということです。で、しもべがですね、ご主人様、それでもまだ席が空いてます、どうしましょうかって言ったら、主人は言ったんですね。23節で、通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれって言ったんです。無理にでも人々を連れてきてっていうのは、引っ張ってきて叩いてやってきてっていうことではないですよ。ある意味では説得して、本当にこう席が空いてるので、ご主人がぜひ来てほしいと言ってるので、ぜひこう来てほしいと、そのようにですね、こう打ち叩いてっていうことではなくて、まあ説得して言葉を尽くして来てもらうという、そういう姿であるんですね。主人はいっぱいにしてほしいって、この私の家をって言ったんですね。そういう例えをイエス様はなされたことですけれども、そのことをですね、私たちのこう自分のこととして、今自分たちの現在のこととして考えてみるとどうでしょうか。晩餐会に招いてくれたご主人の心、そしてそれはある意味で私たちのために晩餐会を用意している神様の恵み、神様の御心にもつながると思うんです。神様はもう一度イエス様がこの世界に降りてこられ、下ってこられるときに、再臨されるときに、とても大きな喜びの宴会を開くと言ってるんですよ。であるならば、その宴会は、イエス様の再臨はいつかわからないですけど、今私たちのできる宴会というのはどういうものかなって考えてみると、それは私たちが神様の礼拝に導かれること、神様の礼拝に私たちが加わること、そのこととも関係があると思います。ですから、この礼拝は、祈祷会は、教会の初集会は、神様の国の祝宴に預かる前触れ、その前の私たちが心がけて神様の素晴らしさ、恵み、案内を喜ぶ、感謝する、そして祈る、神を讃える、そしてみんなで協力する、そういう、ことになると考えることができます。礼拝のご馳走は何ですか。賛美であり、祈りであり、そしてお互い顔を見合わせて、今週も守られて、また新しい週を迎えるって、また御言葉であり、メッセージであり、神のご馳走がこの礼拝の中に含まれ流れていると、私たちはこう考えることができるわけです。ですから、礼拝は神の国の祝宴、天国を先取りしている私たちのこの神の恵みを味わう場であると私たちは考えることができるわけです、ね、そしてその中から神の御言葉に、賛美に、祈りに癒され、励まされ、恵まれ、命を再生され、力を受け、私たちが新しい習慣を迎えるって、でそのことが 要聖書で私たちが神の祝宴に断らうことではなくて、神の祝宴に、神の恵みに私たちが応えていく姿であると言ってよいと思います。ですから今日のこのテキストは神の大きな祝宴に招かれるということは、それは私たち全ての罪を犯した正しくないこの義人は一人もいないという、そのままでは神の国に行くことができない、永遠の命を得ることのできない、その私たちに向かって神様は私たちに宴会を開いて、そして救われた恵み、そして神様に出会う感謝を私たちが経験するという時間だということができます。聖書は言ってるんです。イエス様も言ったんです。もう用意ができましたからおいでくださいって、そのように招いているわけですね。神様が私たちを招いておられる、そのことに私たちは感謝を表すと同時に、私たちのクリスチャンの生活っていうのはお葬式ではありません。宴会です。喜びに満ち溢れる踊り、そして感謝、歌、そして食事、私たちそれはクリスチャン生活の姿は宴会のような喜びに満ち溢れるその場であるということができます。で、気をつけておきたいことはですね、今日の聖書のテキストの中で神様は私たちを招いているんですけれども、この先に招かれた人々に代わって私たちが招かれたという事実があるんですね。これは聖書の歴史的な流れの中で神様はユダヤ人を選びました。そしてユダヤ人を用いて神の祝福が世界に流れるように計画したんですね。でもユダヤ人は神に逆らって生きていきました。それでその神の祝福がユダヤ人からそして異邦人へと流れていく。で、ここで招かれた人たちがどういう人たちかというと、招かれたというのは先に招かれた人たちではなくて後で招かれた人たちですね。それは21節で、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人、そういう人たちをイエス様は、主人は声をかけたんですね。これは私たち異邦人のことでもあるんです。異邦人は虫けらのように、あるいは子犬のように、こう犬のようにですね、蔑まれることがあったんですね。神とは遠い存在としてこう生きている人たち、それが異邦人、私たちでもあるんです。そして今読んだ21節だけではなくてですね、その前の例えの中でも13節、同じ14章の13節に、宴会を催すときにはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、神様がお返しを用意してくれるからという意味でもあるんです。そのようにですね、繰り返し神様は後で招かれる人たちの姿をですね語っています。確かにハンディのある人たちでもあるんですけど、でもそれは私たちの異邦人の、私たち一人一人の姿を思い浮かべて良いと考えることができます。さて、それだけではなくてですね、最初に招かれた人たちがノアの洪水の前に動物が入ってきて、ノアの家族が入ってきて、そして水が、傘が増えて、そしてノアの、箱舟の戸口が閉まったんですね。その閉まったノアが閉めたんじゃないんです。神様が閉めたんですね。その時にこの世の人たちの多くは、ほとんどの人たちは水に溺れて命を失っていくと ということになるわけです。ですからそこで神に招かれても神様の招きに応えないという人々の姿、シャットアウトされる、戸が閉まってしまう、そういう厳しいことも今日のテキストの中からですね、私たちは考えていく必要があります。ですから家族のために、友人知人、この沖縄市を中心と近隣市町村の救いのために、世界のために、私たちはイエス様が、主人が言った、この家をいっぱいにしてくれって、余すところなくいっぱいにしてくれって言われる、その心をですね、思いを、いや私は今日何か予定が別にあったから、いや何かあるからって、そういうことで断るのではなくて、この私たちが第二のものを選ぶのではなくて、第一のもの、命、神の祝福を選んでいくことのできる私たちとなりたいと心から願っています。こう数年前に大川嗣道先生が、沖縄に来て、その信徒がこの教会で結婚式を挙げた時があったんですね。で花嫁が沖縄の人で、ご主人になる人が神奈川の人であったんですけれども、で先生は最初は私の方に式をお願いしますという予定だったんですが、でも先生が、大川先生が来られるっていうことになったので、先生にお願いしたんですね。大川先生、自分の教会の会員ですから。そしてやってきて結婚式をしたんですけれども、で終わって、そして私は空港に送ることになったので、先生一緒に空港まで行ったんですけど、その車の中でですね、先生が言われたことは、とにかく伝道したいって、とにかく伝道したいって、そのことを何度も何度も言ったんですよ。私はそれを忘れることができませんね。本当に一人の人の魂の救い、教会の務め、牧師の務め、クリスチャンの務めが、とにかく伝えたい、とにかくイエス・キリストを伝えたい、それが私たちの願いであるし、そして神様がそのように、イエス様がそのように語っているんです。そして最後ですけれども、イエス様が言われたこと、24節、言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないと言われたんですね。例えを語って話して、例えの続きをしているというよりも、イエス様がはっきりと、私の招きに応じなかった者はこの食事を天国での神の国に、国での祝宴に預かることはできないと、とても厳しい言葉をですね、言われたんです。ですから私たち五夜教会は、一人一人は本当にこのイエス様の言葉をしっかり握って、救いのために伝道し、そして本当にみんな幸せになってほしい。ただの幸せじゃない、永遠の命です、罪の許しです。そのことに招かれてほしい、それに応答してほしいと心から願っています。お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちはこの10月の良き日、私たちは神様に祈ります。どうか私たちの使命を確認させてください。私たちが生きているのはこの御言葉に従うためです。自分の目的のために生きているのではありません。この御言葉に生きることによって、私たちは命が授けられています。どうか愛する五夜教会の一人一人の上に、主の豊かな助け、導き、祝福、そしてイエス様の弟子としての歩みを導いてください。どうかお一人お一人の上に神様の恵みが豊かなることを祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。